高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に続いて裁判員裁判、裁判員制度の話をしたいと思います。5月22日の東京新聞の社説を私は読みました。東京では東京新聞という地域紙というんでしょうか、各地の言い方で言えば県紙にあたる新聞ですね、中日新聞と同じ経営母体で、愛知県と東京ではかなり知られている新聞紙ということになりますが、さあその社説は裁判員制度を論ずるものでした。タイトルは裁判員制度9年良い経験の声広げよというものでした。良い経験には括弧がついてまして、これは何のことかというと、これからお話をしたいと思いますが、そういう言葉で、裁判員を経験してよかったという声がある、それを良い経験を括弧付きで説明するときに、よく使われる言葉なんですね。こんな文章でした。あまり長くないからちょっと読んでみますが、市民が刑事裁判の審理に加わる裁判員制度が始まり9年になる。経験者の 90% 以上は良い経験と評価するのに、社会的には関心度は低い。守秘義務の鎖で経験者を縛っているからではないか。最高裁が今年3月にまとめたアンケートがある。裁判員に選ばれる前の気持ちを問うている。積極的にやってみたい、あるいはやってみたい、その合計は 37%。 逆にあまりやりたくなかった、あるいはやりたくなかった、この合計が 47%。 半数近くはやりたくない。ところが裁判員を経験してみると、非常に良い経験と感じた、あるいは良い経験と感じたが 96.3% も占めている。これは審理の日数、自白、否認事件に関わらず良い経験と感じている。残念なことは、具体的にどのように良い経験だったかが語られていないことだ。裁判が終わり感想が語られるものの、評議の秘密の壁、守秘義務の壁で裁判員は極めて抽象的な言葉でしかものを語れない。これでは非常に良い経験をしたとして、その非常に良い経験談も世間に広がるはずがない。制度改正が求められよう。ただこの9年間で裁判員と補充裁判員の経験者は3月時点で約8万3000人に上った。つまり良い経験がその分社会に蓄積されていると言える。今後も良い経験と感じる人も年間1万人ずつ増えていく計算だ。守秘義務、これが例えば身近な人に話せるようになるだけでも、制度はさらに国民に近い存在になる。参加してみる、その精神こそもっと尊ばれるようにすべきである。残念ながら審理が年々長期化し、仕事などを理由に辞退する人も増加している。制度がスタートした年の辞退者の割合は 53.1% だったが、17年には 66% に。初公判から判決までの期間も昨年の平均で 10.6 日、09年2009年が 3.7 日だから、ほぼ3倍となっている。無論審理や評議に余裕がないと裁判が粗雑になりかねない。日程短縮ありきであっては本末転倒である。だから長期の裁判にも市民が参加できるよう雇用主らの理解が必要である。もともと司法権に国民の出番はなかった。裁判員制度について11年の最高裁判決はこう述べた。司法権の行使に対する国民の参加という点で、参政権と同様の権限を国民に付与するもの。参政権に等しい権利であるのに関心度が低いのは悲しい。もっと良い経験の肉声を広げる必要があろう。さあこういうものでした。で、私はこれを読んで非常に驚きましたね。 東京新聞というのは裁判員制度についてまるで分かってない、何も分かってない、そういう感じがする。裁判員裁判には行きたくないという人が圧倒的だというのが現実です。東京新聞の論調は、裁判員を経験した人たちが非常に良い経験をしたと感じる、あるいは良い経験をしたと感じる、こういう人が 96.3% もいるのだから、守秘義務の壁を取っ払えば、この良い経験がどんどん広がり、国中に広がり、みんなが裁判員裁判やってみたいという気持ちになるはずだと、こういう、まあ、本当に単純極まりないというか、何も考えなければ言えるだろうという、そのぐらいの感覚でものを書いている、言っている。この裁判員を経験した人へのアンケートというのはどこで取るかというと、裁判員裁判が終わった途端に取ります。判決を言い渡したその直後にアンケートを取るんです。裁判所の構内です。裁判官や裁判所の職員がいるところで取ります。まだその日当さえもらえてない時です。自分のやったことが意味のないことだった、くだらないことだった、馬鹿げたことだった、そう思う人たちはもう本当に裁判所には行かない。裁判所に来る人たちはやってみたい、やってもいいと思うような人たちだった。その人たちが裁判が終わった途端に、さああなたの経験をどう今総括しているかと聞かれた時には、何であっても良い経験をしたと思わなければ自分自身が自分自身を納得させられない、そのぐらいの心境にある時の言葉です。この 96% という数字が、この人が冷静になった時に、後になって裁判制度に関わって自分はどうだったかということを落ち着いて考えられる時にとったら、こういう数字は私は絶対に出てこないと思っています。実際に守秘義務が壁になってみんなに伝わらないと言われますけれども、話は全く逆だろうと。私に言わせると、本当のところを経験してつらかった、やってみたいと思っていたけれどもやってみたらつらかったといったような声がどんどん広がる可能性がある。守秘義務によってつらい経験だったという言葉が広がらない防波堤になっている。つらい経験だということが世の中に広がらないためには、守秘義務というのは格好の壁になる。全く逆転したものの言い方ですけれども、それが実に真相だろうと私は思うんですね。なぜそう言えるかというと、9万人に近い人たちが裁判員や予備的な補充裁判員の経験をしているということになれば、守秘義務があろうがなかろうが、良い経験をしたという感想は言ってもいいことになっているので、感想が広がるはずです。9万人近い人たちが良い経験をしたと本当に思っているとするならば、その感覚が感想として広がらないわけがないのです。皆さんはどこかでとても良い経験をしたという感想を聞いたことがおありでしょうか。それが聞けていないということ、そのことは良い経験をしたとは本当のところ思ってないからです。裁判員制度が破綻をしているというのは、この良い経験をした 96% という不思議な数字が広まっているということで、みんなが幻惑されている、よく見えなくなっているということがあります。みんなが嫌がっているのに、こういう高い良い経験をした数字というのが出てくるということに、マスコミが、マスメディアの人たちがどうしてなんだろうというふうに考え出さないのが不思議でしょうがない。それが私の感想です。東京新聞はその最たるものです。実際に裁判員裁判の現場を知ること、そうすると裁判員裁判というのは非常に裁判の中身を歪めておかしなものにして、経験した人たちさえも実は辛い体験をして国に対して責任追及の訴訟まで起こす人が生まれてくるほどに、ひどい体験として蓄積をされているという現実が実は存在する。そのことを見抜いていくことがマスメディアの責任だというふうに私は思います。東京新聞の社説を私は問題にしましたが、他の新聞も大同小異です。 裁判員制度の推進の旗を振ったということが、この人たちの発言を歪めて真実を正面から認めないという、そういう論調を作り出しています。どんなにそういう言葉が広がっても、国民は拒絶の姿勢をより強めるでしょう。その結果、今度は国民は最高裁や法務省、政府を信頼しないだけではなく、メディアに対しても不信の目を向けるでしょう。どうして皆さんはこれほど私たちが嫌がる裁判員裁判、裁判員制度を存続させ、もっとこれを国民の中に押し広げようというようなことを言うのか、そういう批判が強まると私は思います。当たり前だと思います。こうしてこのメディアというものも国民からまた離れていくということが批判されることになるのではないか、そういう気が、この裁判制度の報道を見て私の強い感想として残りました。今日はここまでにしましょう。